ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんの注文をお願いね。
あ、はーい。今日のお客様は常連さんと津和野町石橋茶園の石橋智子さんと、鳥取県出身で増田市横江右衛門の豊田美恵さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
美恵さん、ご出身は？
は鳥取県の智頭町というところです。杉の町。
杉の町。
杉の町、林業の町です、ね。
今は増田市にお住まいじゃないですか。いつまで鳥取県八頭町にいらっしゃったんですか？
高校卒業すると同時に鳥取市内にまあ出て、なんかこう独り立ちしたい願望がすごいずっと強かったんで、そこからまあいろいろあってタタタタと流れ着いたんですけど。
いろいろあってが気になりますよね、ともこさん。
めちゃめちゃ転々したかも。ちょっと
でも私聞いた話だと前職は全然違う仕事されてたとか。
事務職してたんですけど、人生で初めてそれは事務職で、それまではずっとサービス業してたんです、
あ、増田に移り住んでから事務職をされたってことですか？
はい、なんか事務職してみたいなって思って
でもなんかバスガイドとかなんかああいう仕事、
そう、高校卒業して初めて働いたのがバスガイドでした、
楽しそう、そのバスに乗ったら
乗りたい、乗りたい
本当イエーイみたいな
絶対人気が出ると思う。
とも子さんはどちらのご出身なんですか？
はい、私は津和野の出身です。
ずっと津和野ですか？
そうですね、生まれてから高校卒業までは実家が、まあ、津和野なんですけど、そこにいました。
それからは？
でそれからは、まあ、大学の時に、まあ、進学で、まあ、松江に4年間住んで、その後、卒業後は農業研修というか、まあ、雇用就農の形で、それこそ鳥取県の南部町、あそこで1年ちょっといました。
戻ってきて津和野で農業しようって思ってたんですか？
農家さんの、まあ、門を叩いてというか、働かしてもらって、まあ、それから考えようかなっていうぐらいだったんですけど、まあ、実際働いてみたらやっぱなんか現場で仕事してる方が合ってるなと思って、で、まあ、実家に帰って農業しようかなっていう流れかなと思います。
美恵さん、今は横エモン、
はい、
どういうお仕事なんですか？
あの、農業なんですけど、農業のスタイルってすごくいろいろとあって、まあ、生産法人であったりとか株式会社であったりとかするんですけど、一つに集落営農っていう、まあ、農業の方法があって、集落の人たちでこの集落の土地を守っていこうねみたいな、簡単に言えばなんですけど、ちょうど、まあ、住んでいるところがそういう形式で農業してたんですけど、農業してるそのメンバーたちがどんどんどんどん高齢化でこうね、年老いていくのをこう近くで見てたら、これはちょっとやらなければいけないのかもみたいな思いもあったりとか、自分のこのライフスタイルがどんどん変わっていったっていうのもあったりとか、もう子供があの学校に行き渋ったりとかすると、どうしても出勤時間ってあるじゃないですか。だから出ないといけない時間があるのに、そこでなんかあの学校行きたくないとかって言われると、時間迫ってるからムカムカして、なんか怒りたくもないのにわーわー騒いで怒ったりとかする自分がすごく嫌になったりとかして、だけど仕事が好きでこれ辞めたくないっていうのもあったんですけど、その葛藤をずっと続けていって、なんか違うなってちょっと思ったっていうのが一番大きいかも。
でもなんか全然自分の出身じゃないところで地域の農業をどうにかっていう心がすごいと思って、
いや本当に、
いやでも出身じゃないんだけど住んでるからやっぱ 住民じゃない、住民としてのやっぱプライドは持たなきゃって思って、
正直今はなんか出身の方ですら帰り見ない方もいるから、
まあね、おるよね、
すごいと思います、
うん、この地域を守っていく中の一人だっていう、 こう自覚があって、
うん、そう、やっぱ人数がね少なくなっていくのは、うん、まあ、どこも一緒だとは思うんですけど、うん、その中で自分ができることって言ったら、まあ、私今もう40代になってなんですけど、そのまあ集落営農の法人って大体こうなんか暗黙的に、あの、定年したら入ろうねみたいな感じなんですけど、う
ん、なんとなくわかる気がする、うん、
定年がどんどん伸びていって65から70とかなって、うん、でも今70歳の人でもすごい若々しいというか、うん、馬力もあるし、うん、なんか80、90まで働けるんじゃないかぐらいの人たちを待ってたら、仕事ができる人もね減っていくし、それだったらこう若いうちに今の、あの年配の方からいろんなことを教えてもらう方がいいかなと思って、
うんうんうん、そう思って農業の道に進まれたのがいつぐらいなんですか？
今から8年ぐらい前ですかね、うん、はい、まあそれまでずっとサービス業してたから、うん、もう何でもできるかもと思ってなんかパッションで乗り切れみたいな、う
んうん、でもそんな感じだ気がするどんどんスキルを伸ばしていらっしゃって、誰かトラクター乗らなきゃと思ったらもうまず乗ってるし、ドローンを誰かやってほしいって言ったらドローン
の
免許取ったり、
なんかとにかく何でもしなきゃと思って、うん、
すごいですよね、
頼もしい。
だからあの忙しい時期に行ったら、あのピンク色のつなぎを着た人がトラクターに乗って、ね、コンバインにも乗ってやってらっしゃるから
もうその地区のマスコットキャラクターみたい、そうそうそう、なんかみんなに愛されてる感じがしますね、
う
ん、
そう、目立つようにわざとピンク着て、
うんうんうん、あ、そうなんですか。
逆にね、ピンク着てなかったら分かんないです
よね。分かんないと思う、分かんないと
思う。
それ8年前に農業に進まれて、うん、作ってるのはどんなものなんですか？
もう法人が主に、まあ、お米を作ってるので、うんうんうん、メインはお米なんですけど、うん、まあ、それ以外 の、 その冬の時期とかは冬野菜とか、うん、あの加工品もやってるんで加工品を手伝ったりとか、うん、まあ、加工品を作るための野菜を作ったりとか、たくあん食べたいとかってなったら、まず大根から多分作るんで、まずは種からとか、なんか そこからみたいな。
うちのおばあちゃんもね、ナスのからし漬け作るのにからしを先に植えますからね、
それもからしも植えてから、
なんか感覚がそんな感じなんですよ。あ、究極の地産地消だわって言いながら手伝ってます。
本当集落営農だから、加工もおばちゃんたちというか、うん、お母さん方が作られて、
ね、今はいろいろ法律がいろいろあるから、 それをこう文字に起こしたりするのが、まあ、私の仕事みたいな感じとか、法律が変わればここがねこう変わったんだっけみたいなのをこう、お伝えするみたいな、
そうやってね、みえさん来てくれて、うん、農業やってくれて、うん、地域の方がどれだけ喜ばれたことか、
ね、
まあ、あの喜んでもらえるように頑張らなきゃっていうのと、うん、まあ、そのじゃああとは任せたよって言われるのが、まあ、ゴール地点なのかって思ったりとかして、
その先に任せれる人がいるっていうのが、うん、
そう、安心してほしいのよ。そうそうそう、あの今のおばちゃんたちとか、うん、おっちゃんたちになんか、うん、あの子がおるけ大丈夫とかっていう風になればいいなって、うん、これまあ田舎暮らしですよね、うん、つきものかな、田舎暮らしには、
うんうん、ハートフルデイズ。
さて皆さん、津和野町石橋茶園の石橋智子さんと、鳥取県出身で増田市横右衛門の豊田美恵さんのお話、まだまだ続いていますよ。
智子さんはお茶屋さんを今されてるんですか？
う
ん、
そうですね、夫の家がお茶農家で、嫁、うんうん、いだら、まあ、お茶農家だったっていうそうですね。
津和野に戻ってきて、うん、農業されてる時に出会われた。
あ、そうですね、まあ、ちっちゃい町なので、うん、こう若手の農業者で集まる機会が何回かあるので、うん、そこで、まあ、だから帰ってくるまでは知らなかったです。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、その私も自分の実家の農業もしたかったし、うん、 まあ、夫の家も農家だしっていうので、うん、一応こう結婚する前に両方やろうねっていうことでいや契約書までは交わしてないですけど私の実家の方も手伝ってねっていうことで、うん、だからまあ農繁期には、うん、あの田植えとか稲刈りと か、うん、なんかそういう出荷が忙しい時とかは夫に来てもらったり、あのビニールが破れた系ハウスの張り替えも一緒にしてもらったりとか、うん、そういうのやってもらってます、ね、あとなんか地域のお祭りとかも、うん、あの全然自分の出身の地域ではないけど来てもらって、うん、おみこし担いでもらったりとか、
そういうのいいですよね。自分のところじゃないけど自分の大事な人のところだから守っていくっていう感じがすごく素敵、うん、
素敵なご主人、うんね、
気が弱いんじゃない、なんか言われるか
もないですよ
そう、みえさんもね、あのよく一緒になるもんね。
そうそうそう、ね、数日後も一緒よ。そうそう、
なんか、
う
ん
う
ん、飲んで帰ったら送ってくれるかなとかって言って
たよね。本当にもうね、お互いの家多分車で5分ぐらいとか、
い近いんですよ、なんか、ま、町は違うけど、
超違うのにね、違うんだけど、
そうやってでも近いところで同じように頑張ってる二人がいるってすごく心強いですよね。
心強いですよ。なんかすごい頻繁に会うわけではないんだけど、うん、なんか多分今の時期ずっと稲刈りしてるんだろうなと思ったりとか、
お茶忙しいんだろうなとか、いつお茶できるんかなとか思ったりとか、
なんか頑張ってるんだろうなっていう想像だけでも励みになるっていうか、うんうん、
ともかさんはお子さんは何人いらっしゃるんですか？
子供4人じゃない3人、
もうすぐ4人ってことですよね。
もうすぐ4人目が、
はい、みえさんは？
私も4人、もう女子ばっかり、
女子ばっかり、
もうキーキーキーキー言ってる、
うん、かわいい。うちも3人は女子なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうだから、うん、女子だろうと思ってたら男子だっていう
か、男子かなっていう。いや4人姉妹も絶対楽しいですね。
ね、楽しそう。
楽しいかな、
うん、今その農業されながらの4人の子育てってどんな感じなんですか？
もうね、あの本当にお子さんたくさんいらっしゃるというか、子育てに専念した方も集落へのすごくいい環境で、ま、ごめんちょっと学校から呼び出しとか、うん、子供がちょっとぐずってて後で学校送らなきゃいけないから抜けるとかっていうのもできる できるというか、まあ、させてもらえるので、まあ、あとはあの家の近所がどうしても仕事場だから、うん、学校から帰ってくるとか、まあ多分子供にとっても、まあ、お母さんが近くにいるっていう安心感みたいなのもあると思うんですよ。だから私にとってはすごいいい環境。
あ、やっぱりその一緒にされてる仲間の皆さんも目かけてくれたりっていうか気にかけてくれたりするんですか、お子さんたちを？
そうですね、うん、特に今小学生が一番下しかいないんであれなんですけど、その末っ子ちゃんはこう私みたいな感じだから、もうすぐなんか近所のおばちゃんとかに、あ、疲れたみたいなちょっと休ませてとか、なんか車でね、おじちゃんがちょっと家まで送ってくれとか
逆に子供から言うの大体ね、送ってあげようかって大丈夫ですとか言うパターンじゃない？
なんかもうね、そうな、ちょっとお母さんに電話してくれ迎えに来てくれとか
もうだって今ね、隣に住んでる人の顔さえ知らないっていうのが問題になってる地域もあるぐらいなのに、
そうですよね、
子供からもう気軽にそんな頼めちゃう人が周りにいるってすごいありがたいですね。
そうですね、なんか近所の人たちも、うん、まあ、気にかけてくれるし、うん、あの声もかけてくれる、うん、
その私も住んでるところがまあ多分同じようなところで、うんうんうん、なんかこう同級生とかはもう少ないけど、うん、いろんな世代の人と一緒に話したり関わることは子供が多いので、うん、なんか多分慣れてますよね、その大人と話すとか。
慣れてる慣れてる、
う
ん、
自分が可愛がってもらい方っていうか
、うんうん、
なんかそれで多分安心して子供も伸び伸び過ごしてるかなと思います、
うん、
なんかどこでも生きていけそうな、
うん、ね、
困った時にどうしたらいいかって人に聞いて、自分でね、うん、自分から聞いたりとか、
うん、考える力は強いかもね。
みゆさん、これからでもとはいえまだ40代だし、これからこんなことやってやるぞみたいなことってあるんですか？
あの私の住んでる増田市 の二条地区っていうところが、うん、まあ人口が400人いないぐらいなのかな、うん、今 でまだ会ったことのない人やっぱりすごくいるんですよ。みんなに会ってみたい。
あ、絶対みんな知ってますよ。
知ってるかな。
特にはきっとみえさんのこと知ってますよ、ね、
知ってるかな。
知らないだけで多分みんな知ってます。
いや、まずはやっぱね、うん、自分のところから固めていかないと、うん、でどんどんどんどんこう、うん、一緒に盛り上げていこうよっていう同志をこう、
うんうん、ともこさんはこれからやりたいことってどんなことなんですか、
う
ん、
でも私はみえさんと似てるっちゃ似てるけど、あの、まあ、自分の子供が今保育園に3人いて、うんうん、まあ、長女が来年小学校、でも保育園も人数が少なくて今9人しかいないんですよ、まあ、9人中3人うちの子なんですけどそうで小学校もまあ10人ちょっと13人かな、うん、しかいなくて、で実際今から自分の子供が小学校上がって中学校上がってっていう過ごすこの地域が一体どうなっちゃうんだろうなっていうなんか危機感と、まあ、それこそこう人が少なくなるっていうのはしょうがないんだけども、それによって子供がこう出会う人も少なくなるし、なんかできることとか体験っていうのも少なくなるから、なんかどうしてもこう今子育てしてる身なので、なんか子供のことを考えるともうちょっとこう地域が楽しくみんなで過ごせるようになったらいいなっていうのをすごく思ってて、なのでなんかちょっとこう地域に関わるイベントとかも出るようにしていて、うん、なんか多分同じような感じなのかな、なんか
そうね、地域活動よね、
住んでるところが楽しくなるみたいな、
地域活動しだしたら本当に面白くて、
面白い、なんかでもすぐできるから、うん、あのちっちゃい町だからこそ、うん、なんかやろうって言ったら一緒にやろうよっていう仲間が集まったりとか、あとこう若い人が頑張ろうと思うと、うん、なんかすごくええじゃなって手伝ってくれる、おじちゃんもいたりとかして、うんうんうん、応援してもらえるような気がしますけどね。自分だけでやっちゃうとただ自分の思いだけになっちゃうから、ね、
そうそう、暴走しちゃうから
ある程度ね、みんなでみんなの意見を聞いて、
うんうん、
やるな自分みたいな、
そう、
田舎最高、
田舎最高ですよ、もう大声でね叫んだってもう誰にも迷惑にならない子育て最高よね、うん、まあちょっと何やってんのみたいなのも誰にも聞こえないみたいな
聞こえてるのかもしれない、誰も言わないけど
かもしれない、
うん、子供が騒いでてもすごい喜んでくれるっていうか、そうピンピンキャキャ言って、うん、私はうるさいと思ってるけど、うん、本当おじちゃんとか子供の声を久しぶりに聞いたとか、
うん、
なんか赤ちゃんが生まれたら珍しいとか言って、うん、可愛がってくれたりとか、ね、なんか皆さんの孫っていうかひ孫みたいな、
そうよね、
うん、町の大事な子供たちっていう、
そ
う
そ
う、
それすごい強い地域だなと思いますね、
うんうん、ありがたい、
いや本当ありがたいですよ、もう食べ物もくれるし面倒も見てくれるし、
ちょっと待ってねみたいなね、うん、ちょっと待ってちょっと待ってって言ってこうガサガサ、はい、ね、はい、うるさいみたいな、
そうそう、すごいいっぱいお菓子持って
る、すいません、ありがとうございます、
そうそう、ありがたい、
うん、
ハートフルデイズ
いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話、さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。